こんにちは、ポロです。今日はですね、日本を良くするためにはという話をしていきます。久しぶりに日本に帰ってですね、思うのはやっぱり日本ってすごくね、いい国だなっていうふうに思うんですね。これだけこう発展していてね、あらゆるものがオーガナイズされていて、人々もね、親切で、礼儀正しい人も多いしね、本当にいい国だなと。滞在期間がね、そんな長くないんで、いいとこばっかりしか見えないっていうのもあるのかもしれないんですけど、世界的に見てもね、こういった国って本当に珍しいと思うんですよね。だけど、人々のね、幸福度はあんまり高くなかったりとか、それこそいろんな問題を抱えてると思うんですよね。少子高齢化なんかもそうだと思うんですけど、お年寄りの数が増えて子供の数が減っているっていうことだけではなくて、そもそも20年前、30年前と、給与水準とかね、収入がほとんど変わっていないっていうのも一つ大きな問題だったりするわけですね。そういったものを変えていかないといけないし、なんで人々のね、幸福度、これだけ、ね、発展した、満たされた国であるにもかかわらず、人間の幸福度はこんなに低いのかってことも考えないといけないわけですね。で、それってやっぱりいろいろ原因はあるとは思うんですけど、やっぱり大きいのが、教育システムがですね、昔から変わってないっていうのがあると思うんですよ。多少はね、やっぱり良くなってきているとは思うんですけど、あんまりこう時代にそぐわないようなね、教育が未だにされている。要するにその平均的で、ロボットみたいな人間を大量生産するみたいな、そういうような教育が未だに残ってるわけですよね。高度経済成長期みたいな、たくさん労働力がいる時代っていうのはね、そういう教育でもうまくいったかもしれないけど、今はもうそういう時代じゃないわけだし、やっぱりその個性をね、生かして、個性を伸ばしてみたいな、ね、それぞれの多様性を認めながらみたいな、そういう社会にしていかないとなかなか難しいんですけど、昔ながらのね、教育システムが残ってるので、なかなかね、そういう自分の良さを生かすことができないみたいなところがあると思うんですよ。でその平均的なものに入らない人間はダメな人間だみたいな、いわゆるそう否定になってしまったりとかね。でもやっぱり人間って向き不向きがあるわけじゃないですか。だから特定の分野に関してすごくね、突出して優秀な人間、でもある一部がダメだったらね、ダメ人間みたいな。でもそれって別に、そのダメな部分があってもね、その人の価値っていうのはあると思うんですよ。だけどやっぱりその平均点が高くないとダメだみたいな、すべてにおいてある程度ね、この基準をクリアしてないとダメな人間だっていうふうに思ってしまうから、当然人間ってパーフェクトじゃないし、ね、何かしらの欠点はあるわけだから、そうするとどうしても自分をね、否定したりとか、周りからね、なんかいろいろ言われたりとかっていうふうになってしまうわけですね。その考え方をそもそも変えていかないといけないっていうのがあると思いますし、あとそういうロボット人間をね、量産するみたいな、教育システムだと、大量に指示待ち人間ができてしまうわけですね。自分の頭で考えることができないみたいな。要するに言われたことはできるけど、自分で何かね、自発的にやるっていうことができない。そういう人間になってしまうわけですね。で、何事もそうだと思うんですけど、やらされ仕事とかって楽しくないと思うんですよ。同じ作業とかであっても、自分が自発的にやってる場合と、やらないといけないから強制的にやらされてる場合っていうのは、全然その楽しさとかね、変わってくると思うんですね。だからそういう言われたことをやるだけみたいな受け身な姿勢ではなくて、能動的にこう考えたり行動できるような姿勢に変えていく必要があると思うんですよ。で、それが今はやっぱりね、我々個人、こういう一般人であってもできる時代だと思うんですね。で、そういう、例えばこういう情報発信をするにしても、自分の好きなこととかできることとかね、興味のあることについて発信する。で、それを当然必要としている人もいるわけだから、一人一人が自分の強みを生かして、お互いに貢献し合うみたいなね、そういう社会に変えていくと、日本はもっとね、良くなっていくと思うし。だから要するに、その平均的な人間を育てるみたいなことをしているって何をしているかっていうと、魚を、ね、鳥みたいに空飛ばせようとしたりとか、鳥を魚みたいにね、海を泳がせようとしたりとかしてるわけですよ。向いてないことを、無理やりやらせようとしてるわけですよね。だから向いてないことなわけだから、当然成果も出ないわけじゃないですか。例えば野球選手にね、フルート弾かして、フルート弾けないみたいな感じだったらね、音楽家としては食っていけないわけじゃないですか。でも野球っていうものをやらせれば、ね、ものすごいパフォーマンスを発揮して、そっちではものすごく大きな結果が出せるにもかかわらず、無理やりね、お前はフルート奏者になるみたいな感じでやらせるみたいなね、良さが活かせないわけですよ。だから収入も上がっていかない。自分のその 強みとかね、そういったものを生かすことができたら大きな収入とかにつなげることができるわけですけど、そういう仕組みになってなかったりとかねするし、まあ、能動的に自発的にね考えるみたいな人がまだまだ少ない、まあ、最近は増えてきたとは思うんですけど、まだまだ少ないと思うんで、なんかこう夢がないとかねっていうのも大きいと思うんですよ。もう夢を持たないみたいな、まあ、そういう教育を子どもの頃からね受けてるんで、やっぱりこの夢があるって、その実現できるできないはまた別に知ったとしてもですね、夢に向かって何か努力するとか頑張るとかって、そのこと自体がすごく楽しかったり充実していたりとかねするわけだと思うんですよ。だからその夢がないってなると人生の目的が見つからないわけだから、ってなるとね、楽しくないとかね、あんまりこう生きがいがないとか、こうただ生きてるだけみたいなね、そういう感覚になってしまったりすると思うんですよ。だからやっぱりその夢を見つけるっていうこともすごく大事だと思いますし、でもそれってね、今は結構実現しやすいと思うんですよ。もちろんその夢ってお金だけじゃないと思うんで、こういうことやってみたいとかねあると思います。それがこう何て言うんですかね、疑似体験できるというか、インターネットを使えばそんなにお金をかけなくてもできると思うんですね。なんかそこにまずは気づいて、日本人一人一人がこういう情報発信をしたりとかコンテンツを作ったりとかねすることができれば、まあ自分の好きなことをやってるわけですから、楽しいっていう感覚を得られたりとかね、なおかつそれで誰かに喜んでもらったら貢献することに対するまあ喜びとかね、嬉しさとかそういうものも感じることができるし、あ、自分で誰かの役に立ってんだなみたいな、要するにその自己重要感みたいなものも満たされたりとかねすると思うんですね。そういうふうにしていけばもっともっと良くなっていくと思いますし、そういう好きなこととかねっていうのはまあみんな自発的に動くじゃないですか。言われなくても勝手に勉強したりとかね、言われなくてもお金使って学んだりとかすると思うんですね。だからそういうシステムというかね、仕組みをどんどんどんどんこう作っていけば、まだまだ日本はねもっともっと伸びていくというか、いい社会になっていくと思うんですけど、いかんせんそういうふうになっていないような印象がすごくあるんですね。だからもちろんその人口の問題、少子高齢化とかってそこも大きいのかもしれないけども、そもそも根底にはねそういうものがあって、やっぱり人々の幸福度が低いとか、やっぱ人生の目的が見つからないとかねっていうのがあったりとかっていうところが一番大きいかなと思うんで、まあ一人一人がやっぱり行動を起こすっていうのがすごく大事だと思うんですよ。自分なんかって言うんじゃなくて、まあとにかくやってみるとかね、昔みたいにそんななんていうんですかね、大きなチャレンジしなくてもいいわけじゃないですか。インターネットでなんか発信するぐらいだったらお金もかかんないしリスクもほぼないんだから、やらないよりはやった方がいいよね。やる中でいろいろ気づくこととか学びがあったりとかね、何かそれがこう人生を変えるきっかけになったりとかっていうのがあると思うんで、そういうものに出会うことができるかがすごく大事だと思うんですよ。ただ受け身にぼーっと待っていても、そういったものってなかなか見つからないから、自分で見つけていかないといけないと思うし、人生ってやっぱりね、人それぞれ与えられてる役割っていうのがあると思うんですよ。その役割を果たせば、ね、それなりの報酬とか対価はもらえるし、まあ、幸せは手に入ると思うんですけど、役割を放棄してしまったら当然そのね対価は得られないというふうになってしまうんで、自分に与えられた役割は何なのかって、もちろん全員が全員ビジネスやることがねその人生の役割じゃないからね、立派な子供を育ててその子供がね将来的に次の世代にいい影響を与えたいとかもあるわけだから、であればその子育てってものが自分の役割だったりとかねしたりとかあると思うんで、とにかくやっぱそういうものを見つけていくっていうのがすごく大事だと思いますし、それがやっぱりこう何て言うんですかね、心の幸福度を上げていくというか、やっぱり見ていてね、日本人って本当に幸福度が低いなとか心に余裕がないなっていうのは、やっぱりそういういろんな社会のルールが厳しかったりとかね、他人を許す心がなかったりとか、でもそういうのってやっぱりこう自分が幸せじゃないからっていうのがね一番あると思うんで、やっぱり幸せのコップが満たされていたら、例えばこの幸せ度っていうものをね数値化するとしたら、幸せ度年収1億円ですってなったらね、1万円減ったとしても全然痛くないわけじゃないですか。でもこの幸せ度年収、ね、1万円ですってなったらね、1000円減るだけでもこんなに減ったってなるわけですよ。だからそれをどれだけ満たしてあげるのかっていうところがすごく大事だと思っていて、そういったものをね満たすためにやっぱり自分でこう自発的に考えて動いてっていうねことをしていかないと、なかなかね、日本っていうのは良くなっていかないんじゃないかなと 個人一人一人が自分のこととして考えて行動していく、そしてそれで一人一人がその自分の強みを生かして他人の役に立っていくっていうのがね、大事なんじゃないかなと思います。